コリントの信徒への手紙の2第5章の11節から15節。主に対する恐れを知っている私たちは人々の説得に努めます。私たちは神にはありのままに知らせています。私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思います。私たちはあなた方にもう一度自己推薦をしようというのではありません。ただ内面ではなく外面を誇っている人々に応じられるように私たちのことを誇る機会をあなた方に提供しているのです。私たちが正気でないとするならそれは神のためであったし、正気であるならそれはあなた方のためです。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。牧師候補生の人たち、新学生といいますが、その人たちの面接を毎年2回ほどしていました。聞くことは何かっていうと、証明観についてっていう質問が思うんです。証明観っていうのは牧師に、なんであなたは牧師になるのかという、そのことです。本当はそれを聞きたいわけじゃなくして、本当に聞きたいのは、神様から牧師になるためにどんな召しを受けてますかっていうのが本当の質問ですね。あなたの証明感は何ですか、なぜ牧師になるのですか。その微妙な違いが学生さんたちはよくわからないんですね。ですから、あなたはなぜ牧師なんですかっていうと、最初の頃の時はですね、自分はって一生懸命言うんですね。自分はこういう生活をして、自分はってですね。そしてだんだんこう年数が上がってきて、卒業がこうもう少し見えてくるとですね、自分がからちょっと変わるんですよね。それは迷い苦しみ始めるんでしょう。なんで自分が牧師になるのかって言って、そうするとなんかよく分かんないことを喋り出すんですね。そうすると周りの面接官がですね、あなたが言いたいことはこういうことなんでしょうって言ってまとめてあげるんですね。それでもなんかこう分からないですね。でも卒業間際になってくるとですね、どうなるかっていうと、イエス様が主があって、これが先に出てくるんですね。そうすると面接官もですね、あ、やっと牧師になる覚悟ができたんだなと。自分がって時にはですね、きっとそれはまだまだで、主がっていうようになってくると、あ、もうこの人は牧師になって宣教に立つ準備ができたんだな、そういうふうに思う、その面接を毎回繰り返していました。自己推薦っていうのはやっぱりですね、自分がっていうのが出てくるとやっぱり教会ではやっていけないなというふうに思うのです。パウロは自己推薦と誇りの問題について今日は語っています。パウロが語る福音は自己推薦ではなくて、神様と人々との和解っていうのを語りたいというのです。その務めをパウロは果たしてきたといいます。また誇りというのは外面的なものではなくして内面的なものなんだと、外に言い表していくものでもないんだってことを言う。ですから内面の誇りとは何か、それを問えというふうに今日は言っています。自分自身のために生きる人が多い中で、自分の救いのために死んでくださった方がおられるでしょう、それがキリストなんですけども、そのことを思ってもう一度新しい人生を始めてみたらどうですというのがパウロの教えではないかなというふうに思うのです。キリスト教連合会というのがありまして、カトリックもプロテスタントも入っているんですね。そこが毎年1回定例会というのを東京でするんですね。で、その準備になったことがありまして、その時は、今頃と思いましたけど、マザー・テレサのスピリットとはという、そういう定例会があったんですね。福音派のですね、人たちもたくさんいるので、そういうことになったんだと思います。で、その講演があったんですけど、それはマザー・テレサとその世界という映画がありますですよね。その映画の監督の千葉茂樹さんっていうのをお招きして、監督からマザー・テレサのこう普段の様子を聞くというですね、 映画に現れてましたけど、それとは映画に映らなかったマザーテレサの本当の姿っていうのを教えてくれっていうような話をですねしてもらったんですね。で、まあいろいろ話されておりまして、ああなるほどだなというふうに思います。千葉茂樹さんはまだクリスチャンじゃないんですよね。でもあのマザーテレサの映画を作られたんだと思いますが、で彼が一番最初に言ったのは、マザーテレサの十字架の話をしていたんですね。でマザーテレサのスピリットの根本にあるのは渇き、キリストの渇きだというふうに自分は思うって言って、キリストが渇いておられる。でそのためにマザーテレサの十字架っていうのは、まあ、ここにつけてると思うんですけど、その十字架の裏には、我渇くって書いてあるんですよね。初めて知りました。こう裏をしたら我渇くっていつも書いてあって、マザーテレサはそれをいつも触りながらキリストは渇いておられる。それは十字架上の言葉ですけども、キリストは本当に苦しみ悩み痛みの時に渇いておられる、まあ、その渇きを少しでも癒すことができたらという、まあ、そのためにいつもこの十字架を一生懸命触っておられたという話をしてくれたんですね。で、ああなるほどだなと思いながらその話を聞いてたんですね。でもう一つはマザー・テレサのですねと映画のスタッフっていうかですねの会話を教えてくれたんですね。でインドでスタッフがいて、通訳者、インドの言葉で通訳する人がいて、でその人はですね熱狂的な共産主義者だったんですね。無神論者だったんだそうです。でその人がマザー・テレサとその映画スタッフの通訳を一生懸命してたんですね。まあ多分マザー・テレサとの出会いでですねやっぱり神様を少しこう感じたんでしょうね。で徹底的な無神論者だったんだけど、そのマザー・テレサにですねある時にですね私たちみたいな共産主義者、無神論者はどうしたら神様を信じることができますかってマザー・テレサに聞いたんだそうですね。そうするとマザー・テレサは何て答えたかっていうと、うんっつって、じゃあ今からあなたのために祈りますっつって、たったそれだけだったそうです。その後どうなったか分かりません。じゃあ今からあなたのために祈ります、そして目の前でマザー・テレサが祈り出したっつって、はあなるほどだなっつってね、マザー・テレサの中にキリストが生きてるっていうのはこういうことなんだろうなと思うんですね。こうすれば信じられるよ、こうすれば信じられるよじゃなくして、あなたのためにじゃあ祈りましょうって早速祈り始めた。でパウロは自分たちのために死んでくださ、そしてまた復活してくださったために生きるっていうふうに言っています。まあ、パウロの内面にはいつもキリストが生きているんですね。そのキリストが、内面にあって福音を語るし、この人に対して何を語ればいいか教えてくださっているということでしょう。そのキリストがパウロを駆り立てていくのだというふうに思います。まあ、自分の内面に一体何が生きているのか、本当にキリストが生きているのか、それをこう問う一日であってもいいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかパウロが教えてくださっているように、私たちのうちにもキリストが生きていてくださいますように、そしてそのキリストを誇りとすることができるように、今日一日もあなたが導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師教師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。私たちに与えられた働きをどうか聖霊の導きによって十分になすことができるように、今日一日もあなたが私たちと共に寄り添ってくださいますように。また悩みのうちにあるもの、病床にあるもの、死に直面しているものに、あなたしか与えることのできない慰めと豊かな御言葉が今日注がれますように、今日も私たち一人一人をどうぞお守りください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。